聖書をお読みいたします。どうぞお起立ください。マタイの福音書6章25節から34節です。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配するのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではない、ありませんか。あなた方のうちも誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あって明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださるなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めるものっているものです。あなた方にこれらのものをすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。以上です。お座りください。久しぶりに少し人数がこの会堂に集まって礼拝ができることを感謝しています。 LINE で礼拝している方々も本当に、一緒に心を一つにして神様を礼拝できることを感謝しています。私たちがクリスチャンになって素晴らしいと感じる一つのことは、心配しないものに私たちが変えられたことです。イエス様はそのことをですね、25節にあなた方は何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことを心配するのをやめなさいと命令されました。私たちがイエス様を信じる前はですね、その32節にありますように、私たちは異邦人、未信者でしたから、自分の命のことや自分の体のこと、衣食のことで心配して生きていました。しかしイエス様はですね、クリスチャンになったならば心配するのをやめなさいと教えられたんです。イエス様はこのことを教える前にですね、聖書の25節っていうところをよく見ていただきたいんですが、ですからっていう言葉から始まる。ですからと言われたんですね。で、このですからっていう言葉が大切なんです。ですからとはですね、今まで教えてきた、来られたことのまとめ、その結論から言いますということです。で、それじゃあですね、今までイエス様はどういうことを教えてこられたのでしょうか。先週お話しましたように、クリスチャンは天に宝を蓄えなさいと言われている。またですね、このキリストの光を心の中に入れて心を明るくしなさいとイエス様には命じられておられる。そしてですね、私たちは富と神様の両方の主人を主人として使えることはできない。ただ一人の主人、神様に使えなさい、富に使えるんじゃなくて神様に使えなさいと命令されたわけですね。で、天に宝を蓄え、 キリストの光で心を明るくし、ただ神様を主人として従うしもべとして生きていくのですからっていうふうに25節は言う。そういう人なんですから、私たちには心配することはないんだということであります。どうして心配しなくていい、生きていけるんでしょうか。イエス様を神様として信じるっていうことはですね、神様が私たち自分を含めて天地万物を創造してくださった方である、創造者であると信じるっていうことなんです。で、それだけではないんですね。私たちは神様は全ての創造されたものを御心に従って支え維持しておられる神様だと信じるんですね。ですから私たちが何を食べるか何を着るかは心配しなくても良いのです。27節に書いてありますように、私たちがですね、心配したからといってですね、少しでも自分の命を延ばすことができないんですね。で、私たちがよく心配したらですね、100歳以上まで生きられるとかですね、いや120歳までは生きられるって言うんだったら心配したらいいと思うんですけども、私たちは心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことはできない。で、私たちの命を創造してくださった神様は私たちの命をも支え維持してくださっている神様なんですね。で、イエス様はこのことをもっと分かりやすくですね、この今日の聖書の箇所で説明してくださいました。26節に書いてありますように、このイエス様はですね、空の鳥を見なさいって命令された。これは命令形で書かれてるんですね。空の鳥、あ、鳥見なさいって、そういうんじゃないんですね。空の鳥をちゃんとしっかり見なさいと命令されている。またですね、28節ではですね、野の花がどうして育つかよく考えなさいって命令されてるんです。ちょっと野の花を見てですね、あー綺麗だね、あーこんな道端にもこんな小さな川、綺麗な花が、そんな見方じゃないんですね。野の花がどうして育つかをこのよく考えなきゃいけないんで、考えなければ頭を使って考えなさいとイエス様は命令されたんです。空の鳥を見る、空の鳥をよく観察して知ることと、野の花を見てその成長を観察しよく考えるっていうことが大切なんです。能天気になって、ああ綺麗だね、ああって、ただおお鳥がいたとか言ってカラスかななんて、そんなようなことを言ってるんじゃなくて、鳥をしっかり見て鳥がどういうふうに生きているかを観察しよく見るんですね。野の花をちょっと見るだけじゃなくてよく考えなさいとイエス様はここで命令されているんです。どうして多くの人たちがですね、この心配するかっていうと、鳥をよく見ないからなんです。空の鳥をよく見てないからなんです。どうして多くの人が心配するかっていうと、野の花がどういうふうに育つかを見てですね、考えていないから、よく考えていないから心配するのであります。イエス様はここで26節に書いてありますように、神様が鳥たちをどのように養っているかをよく見るならば、神様の形として創造され、鳥よりもずっと価値のある私たち人間一人一人をどうして養わないことが、神様がどうして養わないことが考えられるでしょう。そんなことはありえないんですね。ですから私たちクリスチャンは心配しない。また野の花がどうして育つかをよく考えるとですね、神様が神の形として創造してくださった私たち、特にですね、神様を信じて従っている私たちのことを30節に書いてありますように、もっと良くしてくださらないことがありえんでしょうか。そんなことは絶対にありえないっていうことがわかるわけです。ところがですね、ここで誤解しないでほしいんですが、神様は確かに私たちを養ってくださる。でもイエス様はここでですね、私たちがクリスチャンになったらですね、もう働かなくていいって言われているのじゃないんです。神様が養ってくださるからですね、もう仕事をしなくていい、 働かなくていいって言ってるんではないんですね。神様は空の鳥を創造され、鳥一羽一羽に食べ物、虫とか木の実などをこの鳥にやってきて、あ、鳥、餌の時間だよって言ってですね、神様が指を空から出してですね、そしたら鳥が来てピーチクピーチクって言ってみんな餌を食べるかって、そういうことは神様なさってないんです。どういうふうにしてるかっていうと、鳥が神様の作られた自然の中を飛び回り、自分の食べ物を探し食べるんですね。同じように私たちもですね、この神様はクリスチャンになったらですね、心配しなくていいって言ってんだから、こういうふうに毎日ですね、起きたらですね、あーんって口開いてたら朝ごはんって言ってですね、次に昼頃になったらあーんってやってたらこっちから昼ごはんって言って、そういうふうにして神様が私たちを養ってくださるのではないんですね。私たちも神様が与えてくださった、いろいろな私たち自身に神様が与えてくださった能力を使って仕事をし、そして食べ物を得るんですね。パウロはですね、第一テサロニケのところの3章の12節にですね、私たちクリスチャンは落ち着いて仕事をし、自分で得たパンを食べなさいって命令してるんですね。で、そういうふうに教えていてくださる。またですね、ある人は誤解するんですけど、神様が養ってくださるから心配することがないっていうことはですね、クリスチャンはですね、食べ物や衣服にがなくて困っている貧しい人を見てもですね、あ、神様が養ってくださるから、いやいや、あの人たちも神様が養ってくださるからって言って心配せずでですね、そういう人たちを放っておいていいということではないんですね。で、むしろ逆で、私たちは旧約聖書を読むと、また新約聖書でも繰り返して教えられていますように、私たちクリスチャンは貧しい人々、やもめや障害を持っている人たちにの必要に目を留め、積極的にその人たちを助けていくように聖書は教えているんですね。第3番目にですね、ある人はですね、神様が養ってくださるから、神様がその私たちに心配しなくていいって言ってるから、こういうことなのかと誤解するのは、クリスチャンになったらですね、もう私たちがクリスチャンになったら困難には直面しない、経済的には困らないと教えているって考える人がいるんです。聖書はそういうふうに教えているんじゃない。心配から解放されて、心配しなくないものにされたということと、困難や苦労に直面しないっていう、問題に直面しないっていうこととは別のことですね。パウロはこの第二コリントの1章の8節から10節のところに、私たちの苦労についてあなた方に知らずにいては欲しくはありません、私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者をよみがえらせてくださった神に頼るものとなるためだったのです。神はそれほど大きな危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いていますと第2コリントに書いているんですね。で、さらに続けてですね、第2コリントの4章の8節から10節にはですね、私たちは四方八方から苦しめられていますが、窮することはありません、途方に暮れますが、行き詰まることはありません、迫害されますが、見捨てられることはありません、倒されますが、滅びません、私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためですとも書いているんですね。パウロがここでですね、私たちクリスチャンは困難に遭います、クリスチャンになったからといっても困難がなくなるわけじゃなくて、困難に遭います。それはどうしてかというと、ここに書いてありますように、私たちが死者をよみがえらせてくださる神様に頼るもの、 自分自身に頼るんじゃなくて、死者をよみがえらせてくださった神様に頼るものにするため、また私たちが困難から救、私たちを困難から救い出してくださる、で今までも救い出してくださったけども、これからも救い出してくださいますとパウロが書いてますように、将来も救い出してくださるという希望を私たちがいつも持って生きるためなんですね。また私たちのうちにですね、主イエスの命が現れるためにこういう困難とか問題に直面する、だから心配はしないけれども、そういう困難にぶち当たるということですね。で今日の聖書の箇所の6章の31節にまた同じ言葉ですからっていう言葉が出てきますね。イエス様はこれまで教えてこられたことをここでもまとめて、このように偉大な創造者で全ての被造物を支え維持しておられる神様を私たちは信じているのですからってこういうね。だから何を食べようか何を飲もうかとか何を着ようかといってクリスチャンは心配しなくてよいんだと31節に書いてるんですね。イエス様はもう一つですね、私たちが心配しなくてよいという理由を教えてくださいました。それが6章の32節に書かれています。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられるからですと書いてあります。これはですね、この前にお話ししましたこのマタイの福音書の6章の8節がありますでしょうか。なかった。あ、ありますね。6章の8節にでイエス様がお祈りについて教えられた時にも言われたんですね。あなた方が求める前からあなた方がに必要なものを知っておられるのですとイエス様はマタイの福音書の6章の8節で教えます。でここではこのあなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられると述べています。で神様は私たちが祈り求めるときに私たちの必要なものをすべてすでにご存知なんですね。それを御心に従って御心のときにそれを与えてくださる。ですから私たちは心配しなくてよいのですね。それじゃあ私たちクリスチャンは心配しないんでいいんですが、どういうふうに生きるんでしょうか。33節を6章の33節を見てください。まず神の国と神の義を求めなさい。でこの言葉でですね、大切な言葉はまずっていう言葉なんですね。まずって書いてある。何よりも先に、まずっていうのは何よりも先に、まず一番に、他のことよりもまず一番に、私たちがクリスチャンが探し求めるそのことは神の国だっていうんです。私たちはクリスチャンになったら何を探し求めるかって、神の国を求めること、それが一番最初の大切なこと。何を着ようかとか何を飲もうかとか何を着ようかとか何をしようかとか、そういうことではなくて、まず第一にすることは神の国を求める、探し求めることであります。でこの神の国っていうのは主の祈りの初めのところで、まあ私たちも今日も言いましたけども、御国が来ますようにとお祈りします。その御国というのが神様の国であります。神様の国は神様が王として支配している国ですから、私たちがクリスチャンになりましたらですね、神様が私たちの心を私たちの人生を支配して、王様として支配していきますから、私たちのうちに神様の国がやってきているわけですね。でここで有名なヨハネの福音書の3章をちょっとここにしますので開いてください。ヨハネの3章のところにこの書いてあります。で皆さんよくご存知だと思いますが、ちょっと一節から読みますと、さてパリサイ人の一人でニコデモという人、女の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜 イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰にも行うことができません。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は誰も新しく生まれなければ神の国を見ることができません。さらにですね、そのに対して答えたニコデモに対して今度5節でですね、ここに書いてありますように、イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は水と霊によって生まれなければ神の国に入ることができませんとイエス様は言われた。イエス様ははっきりここで言われたことは、人間は誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることができない。また人間は水と霊によって生まれなければ神の国に入ることができませんとイエス様ははっきり言われた。で、このマタイの福音書の6章33節でイエス様はまず神の国を求めなさいって言われたんですね。まず一番に神の国を求めなさいって言われた。じゃあどうしたら神の国を見ることができるんでしょうか。どうしたら神の国に入ることができるのでしょう。ヨハネの福音書の3章の言葉によると、それはイエス様を自分の救い主として、自分の主人である神様として信じることによって新しく生まれ神の国を見ることができ、新しく生まれて神の国に入ることができるわけです。このことを第一番に、まず神様の国を見、神様の国に入ることを第一番に求めなさいとイエス様はここで6章の33節に言っているのですね。それではですね、人々が神の国を見つけるためには私たちはどうしたらいいんでしょうか。それはですね、すでに神の国に入っている人が神の国への入り方を教えてあげることです。つまりイエス様の救い、イエス様の福音を伝えてあげることですね。パウロはここに書いてありますが、ローマ人への手紙のこの10章のところで、主の皆を呼び求める者は皆救われるのですと言ってる。しかしですね、パウロは言ってる、信じたことのない方をどういうようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのように信じるんでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうかとパウロはローマ人への手紙の10章のところで言っています。そうなんですね、イエス様がまず神の国を求めなさいと命令している意味はですね、私たちクリスチャンがすでに神の国に入っている者たちが、まだイエス様を信じてない人たちにの救いのために祈っていくことなんです。まず神の国を求めなさいということは、私たちクリスチャンがまだ神の国ことを知らない人たち、見たことのない人たちのために祈り、そしてイエス様の福音をその人たちに伝えなさいということを命令しているんですね。もしですね、浄水恵みの教会に現在出席する人たちの家族の中からですね、イエス様を信じる人が起こされたらですね、この教会はもっと大きくなっていくと、ね、そして私たちの浄水恵みの教会に出ている、教会に来ている人たちの友達や知人の中からイエス様を信じて神の国を見ることができた人、神の国に入る人が起こされたら、この教会はもっと増えていくわけですね。神様は全ての人が、お金持ちも貧しい人も、頭のいい人もあんまり頭の良くない人も、どんな人も全ての人が救われることを願っておられると第一テモテのところで書いています。また神様にはですね、不可能なことはないんですね。牧野先生、あの人はダメです、私はかつてそういうことを言ったんだそうです。私が高校時代にですね、私は 2人のこう仲良しの友達をハイビエに連れてったで、その時にハイビエの集会に行ってですね、そのハイビエのスタッフにですね、先生、あの大田原っていうのは絶対救われないと思うから、あの人に話さなくていいから二頭に話してくれって言ったんですね。そしたらそういうことを言ったっていうのを私はすっかり忘れたんですけど、何十年も後にそのスタッフだった人は、牧野君は僕の集会、ハイビエの集会に来た時に大田原君はダメだけども二頭君が救われるから話してくれって言ったって言うんですね。ところが大田原君はクリスチャンになって今牧師のようなこういう仕事をして非常に有名な大学生伝道の働きを日本だけではなくて世界中でやってた人なんですね。でそのスタッフだった人で、牧野君がそういういい加減なことを言って大田君は救われないと言っただろうとかなんとか言われて、僕ものすごい、そのこと僕言いましたかってすごく恥ずかしい思いした。私たちは人間的に考えてですね、応援団長やってる大田原は救われないと私は考えてたね、で2頭は僕という仲良しでいろいろよく話を聞いてくれるが救われ、まあ今2頭君は一生懸命ですね、中野の教会に奥さんと一緒に行って洗礼準備会にも出ようとしているんですけれども、まだ彼は救われてないんですね決心してないんです、ね、でしかしですね、神様には不可能なことはないんですね。私の頭には大田原君が救われるとはもう不可能だと思ってたんですね。ところがですね、この太田君が救われた。なぜなら太田君の家っていうのは仏教に熱心な家でですね、この半分ぐらいある部屋にですね仏壇がバーンとあってですね、お母さんはもうものすごい熱心な仏教徒だったんですね。で訪ねていったらこうすっごい仏壇が多く、普通の5倍ぐらいあるような仏壇のある家で、そしてお坊さんを養子に取ってるとかなと言ってる家だったんで、その長男の太田君が救われると私は思わなかった。人間では不可能に思った。しかし神様はには不可能なことがなかったんですね。そして神様は太田君を用いて多くのアジアの世界のまた日本の大学生たちを救いに導いてくださった。で神様は全ての人が救われることを願っておられると同時に、神様には不可能なことがないんですね。だからこのマタイの福音書の6章の32節のところに書いてありますね、弟子たちに対して何を着ようか何を食べようかと思い患って心配している弟子たちに、信仰の薄い人たちよと言われたんです。そこにそういう言葉が書いてある。私たちはイエス様から信仰の薄い人たちと言われないように、信仰を持って祈り福音を伝道し明かししていきましょう。次にですね、イエス様は神の義を求めなさいと言われた。イエス様は5章でですね、この義に飢えかんものは幸いですと言われ、また義のために迫害されているものは幸いですとも教えられたんです。でこの箇所で言われている義ということは、聖である神様の正しさ公平さということです。つまり私たちは教会の中でもまた社会の中でもどこでも神様の義、神様の前に正しく清く公平なことを求めていきなさいと言われている。で今ですね、アメリカで始まり世界中で人種差別反対側の声が上がっていますよね。日本もでもヘイトスピーチしてですね、朝鮮人を悪く言ったり中国人を差別したりする人がいる。新大久保に行ったらですね、あのところ行ったらそういう人たちがデモみたいなことをしてるのに会う時があります。まあこの頃は取り締まりが厳しくなって少なくなったようですけれども、ヘイトスピーチのようなことは日本でもなされている。私たちクリスチャンはですね、このような不義に対して反対し、神様に喜ばれる義を求めて生きていくわけですね。最後に6章の34節を見てください。私たちは過去のことや今日のことを心配しないんですね。昨日のことを心配する人いないんですね。 先月のことを心配する人いない。何を心配するかというと、未来のことを心配する。しかし私たちは神様が与えてくださった今日のことを精一杯行っていく。主の祈りでですね、日ごとの糧を今日も与えください、明日も与えてくださいとは書いてないんですね。来月も与えてくださいって将来のこと言ってんじゃないです。日ごとの糧を今日も与えてくださいとイエス様は祈るように教え、私たちは神様が今日という日を生かしてくださり、命を与えてくださり、そしてそのことを感謝して神様に喜ばれるように歩んでいくことが求められて、ですから毎朝ですね、私は目が覚めたら、あ、イエス様生かされていることを感謝します、まずお祈りしますね。で、それから聖書を読んだり、そしていろんなことを他の人のことを祈ったりしますけど、まずすることは、あ、神様今日も命が与えられこの地上に生かされていることを感謝しますとお祈りをします。今日という日に神様が私たち一人一人を通して何をなさってくださるかということを期待して、与えられたそれぞれの仕事を行っていく。自分の命や自分の体のことで心配するのをやめて、まず神の国と神の義を求め続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を愛し、私たち一人一人を召してくださって救いに導いてくださったことを感謝いたします。神の国を見、神の国に入るものとしてくださったことを感謝いたします。あなたの支配のもとに永遠の命を持ち、新しく生まれたものとさせてくださったことを感謝いたします。神様、その命を持つ者として私たちがこの地上で生かされている間、心配するのではなく、まず神の義と神の国を求めて生きていくことができますように導きください。そしてこの神の国が私たちから、私たちの周りの人たちに広がっていきますように、多くの人がこの素晴らしいイエス様の救いに預かり、神の国の国民となることができるように、どうぞお導きください。私たちの家族の中から、知人の中から、またこの教会の近隣の幸い町や若葉町から、あなたを信じ救われる神の国の住民を多く起こしてくださいますようにお祈りをいたします。また私たちが日々生かされていることを感謝し、一日のなすべきことを忠実になして、あなたの素晴らしさ、ご栄光を表すことができるようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈り